はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月16日金曜日。今日のパートナーは今トイレです。
今いろんなスタッフが薪を出して駆け込んできますよ。
はい、大丈夫。はい、はい、今日のパートナーは
村井ゆずきです。
はい、退院おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして私の横には
大滝秀明です。よろしくお願いします。
金曜日は
ラバーガールの富永と
大水です。
お願いします。
いやー、退院ね、
ありがとうございます。
早いよね、復帰。
今日言ったけど、ちょっと遅刻しちゃったのはさ、ここの放送の社長がさ、挨拶にしに来てくれたじゃん、喋ってたからだと思うんだよね。
あ、それでトイレに行きそびれた、
社長のせいだ。
ろくなことしないね。
スタジオの外にいますけどね。
本人はね、あれでも一生懸命気遣ってね、ご覧の隊員に合わせてね来たつもりだったんだけどね、大失敗だったね。
お茶飲んで
アンパン、お茶飲んでアンパンですよね。
なんちゅう社長ですか、
なんていう社長だったことになっちゃうね。
いやだけど、みんな、いい子にしてた、私がいなくても
一生懸命働いてましたよ。もう選手が懐かしいくらい
ですね。本当ですね。穏やかな一週間でしたね。
でも元気だね。
もうやだ、もう入院したくない。しばらく、
痩せたよな。でも
痩せたって全、そりゃ 400g は体重軽くなったさ。食塩水 200cc ずつ。
あ、そう、右も左も抜いちゃったの。
片方だけ抜いたら
頑張ら
ず、バランス悪いでしょ
う。あ、そう、両方抜いたの。じゃあ両方ちょっと前よりしょぼんとしちゃった。
しょぼんとして、それが術後しょぼんとしてたんだけど、今はしょぼんとしてない。
今どうなったの？
今はね、前の海さんの現役時代ぐらいの綺麗なお相撲さんだった。
綺麗な、
綺麗なイメージありますね。胸が綺麗だね。
あの絵面はね、シャンシャンの顔に似てる。
シャンシャンの顔に似てる。お前よくそうやって自分のこと楽しめるな、お前。
なんでよ、最初嫌だって。最初鏡見んの嫌だったもん。
あ、そう。
シャンシャン似てるってことは、ちょっと乳首がハの字ってことですか？
違う、そうじゃない。だから、だって万能美さんだって綺麗なお相撲さんのちょっとハの字だったじゃん。
手術はうまくいった。
うまくいって、で、放射線治療するかどうか、なんか来月決まるらしいんだけど、ひょっとするとしなくてもいいかもって。なんか先生がいっぱい取っといたよって、なんかサービスしたみたいな言い方
って
言うんだけど、
どう思う？
どう思う？
でもいいんですよね、しなくていいってことは。いいことです
よね。あの、細胞検査してからどうするかなんだって。
あ、でもあれだよ、もうこの2週間で帰ってきてね、いろんな、あのね、他の患者さんもいるだろうに、励みになるよ、もらいが元気だったら。
本当？
本当だよ。
いや、もうなんかもう入院はね、本当にじっとしてんのが辛かった。
飯まずかったしな。
大竹さんが入院した時にさ、あげようと思ってた、ホラー映画の DVD 持ってさ、見てたんだけど、夜、ヘッドホンして。あれ、大竹さんに殺されてたね、あげてたら。
そんなに怖いの？
怖くて怖くて、もう泣いちゃった、あんまりの怖さ。
稲川淳二のやつ。
そう。
やっぱ病院で見ると余計怖いんですかね。
で、看護婦さんがさ、
夜中に入ってくる
んだ。そうなんだ。いきなりライター
お前だ。誰だ。
ヒーって言っちゃった。
それでも元気になってね。おじいちゃんはどうだったの？
おじいちゃんね、来て、父ちゃん今日帰った。
そう、はい。他の反響は？他の皆さんからは？
他の反響、なんか女、だからね、入院中ちょっと私もね、なんか おっぱいがちっちゃくなっちゃったんで、ちょっとなんか、イライラしてたから、禁煙してたのもあったね。
あ、禁煙
で。だからイライラしてたから、誰にも会わないでずっと本読んでたのよ。だからちょっと賢くなったかもしれないね。
そう。そんな簡単に賢くなるのかね。
いや違う、今まで難しくて読めなかった本、もう一回読もうと思ってチャレンジしてさ、捨てないで取っといたんだけど。あ、
そういうこといいね。
そう。
俺なんか何のやる気も起きなくて、ただブワーっとしてた。何すんのも嫌だったもんだって。
本当？
うん。これそう言ってなんか復帰の力があるよな、そういう風にね。
私はなんか自分でカテーテル抜こうとして看護師さんに怒られたよ。もうなんか、違うことしたかったのよ。すぐ
俺もあれだよ、あの尿管に管通されてんの、尿管に管通されてもう嫌で嫌でさ、
そうでしょ、
抜こうとしたらすんげえ怒られたよ。
私も怒られた。
そんなの抜いたらどうしこってなくなっちゃうんですよ。
私も怒られた。
ピックよ、そんなやっぱちゃんとつけとかなきゃいけないのね。
だけどもう、だから抜いたからもういいだろうと思って、もうだからか、あの点滴のガラガラ持ってコンビニ行ったらまたすげえ怒られた。あの一応最初は倒れたりするとまずいから誰かがいる時をトイレもちゃんと看護婦がいる時にしてくれっていうふうに言うんだけど、だって全然元気だったんだもん。
俺薬の副作用で2度倒れたんだ。
え？
家の中で部屋で昏倒して夜中にものすごいと落として看護婦さんが飛んできてくれた。看護師さんが、
へえ、
うん、天地がわからない、ね、天地がわからない。なんか俺の方が重たそうだなお前。
そうだ、ね、うん、私なんかあれだよ、もう病院ずっといたから、あれだよ、あの、お盆で3日くらい休みだった、土日も入れて、だからそこからさ全然普通に病院、ほら、あの始まったじゃない、だから広いさ大学病院みたいな大きい病院だから、迷子になった人私案内してあげたよ。あの、もうだって病院のことで知らないことないんだから、
なるほど。俺も迷子になって案内されたよ。
される
側する側とされるが随分違うもんだね。いや世間は大変だったんだよ。だって君が入院している間、小泉進次郎さんが結婚した移動のことで、もう上を下への大騒ぎさ、この番組では一言も放送しなかったけど。
それはちょっとなんか私ね、イラッときたの。
なんでイラッとするの？
だって私がすごい入院するので大変でさ、慌ててパニックってる時にさ、わっこの人秘密で付き合っててだよ、結婚とかって今一番絶頂期の楽しい時で、これから私入院なのねと思って。
なんかまあ自分と比較して
友達じゃないからお知らせがあるわけじゃないんだけど、へーってこの時期かいとか。
まあね、世間じゃいろいろ言われてるけどね、まあ、
でほら、滝栗がさ、最初白い洋服で、次赤い洋服、こう私が入院する直前に紅白の、
お前よく見てるなそんな。
そんな自分によ
く見てるなそんな、ね、世の中には辛いこともあるしおめでたいこともあるし、ここにいる大水だってちゃんと報告しろ。ほら、
あ、はい、あの僕も、この間日曜日に結婚しました
よ。ほらね、ほらね、ほらね、
小泉進次郎便乗型の、ね、ああ
、結婚、室井さんが入院してる間に結婚しました。
ほらね、
鬼の犬間に選択みたいな。そう、よかったね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
以上拍手
を言うな、知ってやるか。
いやでもどうなの、やっぱ今お前35か4か
36ですね。
36か、はい、あ、やっぱちょっとちょっと勇気いることだったの、ご両親とかいろいろ含めて、
いやそうですね、やっぱり最初挨拶行くときは緊張しましたね、やっぱまず芸人と付き合ってるっていうことで、まず
芸人はね、俺もね、役者の時は役者やるって言った時はうちの親父撮影したんだけど、それで芸人になったっていう親父がもう劣化のことが起こったね。もう
だから最初その相手が芸人だっていうのを向こうのお父さんが知った時に、うんってなって、どんなやつだっつって、僕らの YouTube のネタを見まくったらしくて、でネタ見たら、あ、まあまあ意外とちゃんとしてるじゃないかみたいな感じ で今はすごい応援してくれてるんですけど、
その何か随分目の離れてることは お父さんは指摘されなかった、お父さん。
あ、そうですね、なるべく正面に立たないようにしてるんで。
でもしといてよかったよね、だってさ、気づいてたけど私だんだんマッシュルームカットのおでこのとこのボリュームが少なくなる。
そうなんですよ、もう早く
しないと隙間が
維持できる。
だって最初に会った時、マッシュルームカットの前髪のあの隙間がなかった、すごい分厚くて、
今この左右がちょっと油断すると開いちゃうから、
への字眉毛が見えるもん。
じゃあお祝いは蜂蜜でいいか。
蜂蜜か国産でいいですか。じゃあ国産のいいやつ。
国産のいいやつね。いいやつ。何瓶ぐらいいるの。
いやそれはやっぱ豪は欲しいですね。
じゃあ私もさ、みんなで結婚式の時さ、蜂蜜かけよう。
いいですね。
かけてやろうな。
蜂蜜シャワーじゃなくて。
かけてや
ろう。ベタベタするな結構。
とびはこの相方が結婚してよかったと思う。
いやでも、うん、あの紹介まだされてなくて。
あ、会ったことないですか。
で、うん、もしかしたらライブがあった時に楽屋に来てた家族がいて、うんうん、それがそうなのかなってなるんですけど、うん、全くその紹介受けてないので。
お前なんだよ、
はい、意外となんかあれなんだね、寒い関係っていうか。
そうですね、全然教えてくれないんですよね。
楽屋に来たのは多分違う人
だ、ね、違う
どこ
楽屋には。
いや、ないと思う。
ない
ライブは見に来たことあるけど楽屋には来たことないから、
うん、だったらそれ誰よ楽屋に来たの。
名前も知らないし顔も見たことないし。
楽屋に来たのはただの近所の飲み友達の家族です。
あれ飲み友達。
ただの飲み友達の家族。
じゃあ何も知らない。私生活は君たちはタッチし合わないんだね。
知らないですね、うん、前の彼女も噂には聞いてますけど見てないですし、
うん、次ライブいつ、うん、
次明後日ぐらいかな。いやいや火曜日、はい、
っていうか結婚したって。それ結婚式を挙げたの、
はい、あ、まだ。
披露宴を開いたの。
まだです。
まだ
入籍しただけ、はい、婚姻届出しただけ、
はい、まあ当然あれだよな、トビには司会とかだよな。
まだ何にも。
いやでも呼ぶ感じない
で。いいこと考えちゃった。いいこと、うん、一石二鳥の方法。
どういうこと。
ほらここでさ、うん、毎年毎年ほら浜祭りってやんじゃん、うん、
はいはい、
あの時あの人前式でさ
結婚ですよ。何万人ものお客さんの前で結婚式あげる。何万人の人に見られるんですか。
10万人の前で結婚式
なんですよ。
おとけさん歌って、
うん、後ろに蜂蜜山とってたな。
いいですね。
いやいやいや、
私たちあれだからちゃんとテントウムシの参加。
あなたと私ってね。でもトビはこう結婚してもう子供もいて、はい、
そうですね、
やっぱりそうなってくると、はい、まあ責任とか、
そうですね、まあ、
持って帰んなくちゃいけない銭の額とかいろいろあるよね。
いやもうそれこそ今3歳ですけど、うん、もうちょっとしたら小学校に入るから、はい、そしたら、うん、楽になりますか、うん、あの小学校どこにしようかで、うん、それに合わせて引っ越さないといけないなとか、なんか奥さんはここの小学校がいいって言ってるんですけど、そこに行くためには500メーターぐらいちょっと引っ越さないといけないとかあるんですよ。
どうしてそっちの方
が
い
いの。学区があるんだ、
はい、
給食が良かったりとか。
あ、なんか新設の小中一貫のところがあって、うん、そこがいいんじゃないかとか。
学童がしっかりしたところがいいよ。できるだけ放り込めるように、疲れて帰ってきて早く寝るように。
そうですね、
そういうことを考えた方がいいよ、うん、だ
から意外と結婚して子供できると世の中のことが情報で入ってくるとかはあるかもしれないですね、
うん、そうだね、うん、お店何も知らないもんね。
何も知らないですね、
はい、まあ、自分の趣味だけにお金使って、うん、はい、まあ、好きな時に野球見に行って、
はいはい、ね、酒飲んで
髪の毛薄くして。
それ別にしたくはないんですけど、
ねえ決めてって何なの。決めて、その人と結婚。だって前の人とは結婚しなかったじゃん、うん、
はい、
決めてって何。
前の女振ったんだ。
いや振ったわけじゃないですけどね、
うん、振ったんだ、
決めて何ですかね。なんか何にも嫌なとこがなかったから、
あ、
もう、もうこの子かなと思って。
出会いの話はしてないの、ここでは。
してないです
。なんか出会いがすごくて、あの飲み屋で
もともと10年ぐらい前に、うん、僕が埼玉に住んでた頃に、うん、その近所のカフェでバイトしてたんですよ、うん、その奥さんが、うん、で僕かわいい店員さんいるなと思ってよく通ってたんですよ、
うんうん、
でまあちょっと顔見知りぐらいの感じで、うん、でも別に何にも、
うん、
連絡先渡すとか何もできずに、うん、そのまま引っ越しちゃって、
うん、
でたまたま、うん、いつだ、去年1年半ぐらい前ですかね、
うん、
僕の今住んでる家の近所の飲み屋で飲んでたら、
うん、
その奥さんがたまたま店入ってきて、うん、あーってなって、
うん、
私あの埼玉あのカフェで働いてた店員ですって言うと、うん、あーってなって、でそっからその日、
うん、
ちょっと一緒に飲みませんかっつって。
結果早いな。
いや早いわけじゃ、まあでも、うん、まあ偶然な、
うん、10年前とかに好きだった子が急に現れてっていう、
うんうん、ね、 まあ、どっか作ってる？
これがね、うん、全部本当なんです。
本当
に本当に
本当に話
して本当に、
ね、ああ
気持ち気持ち悪い
ちょっと運命的なね
出会いをしたい。気持ち悪いって言われちゃったらね、まあ大変だね、責任がこれからは。
そうですね、
まあね、はい、まあね、奥さんももちろん働くんだろうけども、はい、ね、子供ができたりね、とだんだん飛びみたいに、はい、もっと自分の生活を守ってね、
はい、ああそうですね、
小市民的な
動きに、ね、初対人民的なものを作って
はいはい、村井の方はもうじゃあ、あのもしかしたらあのそのなんていうの、薬のあれは飲まなくても済むから
し、検診もずっと通わなきゃいけないから、うん、もう先生が、担当の先生がこれから長いお付き合いって言ってたよ、
うん、あ、そうなの、あ、でもやっぱり1年に1回2年に1回、うん、検診とか、あ、するん、あ、うん、やっぱりちょっと寂しいとかそういうのはちょっとある、そういうのはあんまり、
うん、
どうなの、
そう、ちょっとある、うん、あるけど、うん、考えてみたらだよ、うん、今なんか、うん、私がその若い頃入れた時はすごい巨乳が流行ってたけど、うん、今はそうじゃない、逆になってきてるから、うん、まあありっちゃありかなと思って、うん、だけどやっぱり人から言われたりすると嫌だから、うん、うちの息子におっぱいの話一言でもしたら包丁持って暴れ出すかなって言ってある。
もうちょっと穏やかな方がいいかもしれない、まあ、こんなことカミングアウトする必要ないけど、うん、おっぱいの大きい小さい関係ないよ全然、俺なんかはかえってそんなに、そんなに別にね、意識する、
それはね、言われた女友達に、うん、最初にちょっと私はすごいブルーだって話したら、うんうんうん、あ、私ずっとあんたと仲いいけど、うんうんうん、誰かお前のおっぱい、うんうんうん、いいって言ってた人一人も知らないんだよねって言われて、なんか触りたいとかって言ってた人も知らないんだよねとかって言ってて、おっぱいは関係なかったんじゃないかっていう。
いや俺もあんまり関係ないと思うけどね。
そうかな、
うん、お水は、
いや僕もそんなにこだわらないですね、大きさは、
うん、
はい、
最初に見た時はな、最初触った時はお前すげえ驚いてたもんな。でも、うん、
最初触った時、
うん、
一緒に座った
んですか今の奥さんを一緒に座ったんですか
今の奥さんじゃねえよ、
前の奥さんを一緒に座って、
一緒に遊びに行った時に、
ああ、そうですね、はい、
その時はすごい喜んでたよ、
はい、あの海外のすごい
南米のおっぱい、
南米のおっぱいはすごかったですけどね、
うん、はい、何の話になっちゃうんだか、はいはいはい、はい、太田さん、うん、
はい、今日はまず東京新聞の記事をご紹介したいと思うんですけども、あの2020年の東京オリンピックで実施される競技種目のテスト大会、あの暑さ対策どうしようか、いろいろこう参考になるその材料も集まってくるんで、そのテスト大会の開催が今相次いで行われています。で、当初から懸念された暑さに対して選手たちがやっぱり不安の声を上げているということなんですね。大会組織委員会など運営側は今後テスト大会の徹底的な検証とともに暑さ対策の練り直しも迫られているということなんですが、例えばトライアスロン、
うん、
昨日テスト大会を兼ねてお台場海浜公園でトライアスロンの東京オリンピック予選がありました、うん、で初日の女子で最後のラン走る種目が10キロから5キロに短縮されたということなんですね。で熱中症の危険度を示す暑さ指数がランの時間、走る時間帯に32度を超える予測が出たためなんですが、うん、テスト大会では、まあ、異例の対応ということで、うん、国際トライアスロン連合のゲルゲイ・マーカススポーツディレクターは、うん、もっと早い時間のスタートも含めて組織委員会に対策を提案したいと話していると、うん、本番でもひょっとしたら10キロを短縮して5キロにするかもしれない。
最初に男子の人がそのお台場で泳いだ時にトイレの匂いがするって
言ってたね。
それはまた別の種目ですけどね、はい、それからビーチバレー、あの強い日差しが照りつけた7月27日の潮風公園でテスト大会がありまして、ノルウェーペアのアンダース・モルさんという人が汗のかき方が尋常じゃない、うん、この暑さは来年に向けて考えないといけない、うん、今までで一番暑いオリンピックになる恐れがあるというふうに言っています、うんうん、で女子の溝江沙耶香選手も何も考えられなくなって足が動かなくなって視界が狭まったと熱中症のような症状に なっています。それからセーリングの世界選手権が今月5日行われたんですが、岡田圭司選手が脱水症状に見舞われたりしています。で、人間だけじゃないんですね。馬術の東京オリンピックテスト大会13日、はい、東京都江東区の海の森クロスカントリーコースで総合馬術の耐久という種目が行われましたが、戸本一馬選手は最初の1分で明らかに馬の反応がいつもと違った、
あら、
開始を早くしないと馬も人も危ない暑さというふうに言っております。で、最大で65人の、馬と人とペアになった、人馬が登場するわけですけれども、スタート順番によって、最初の人と馬と65番目の人と馬とでは気象条件が大きく違うんで、これもちょっと公平性に欠けるんじゃないかっていう声も上がってると。
馬ってさ、その記事さ、深く書いたのやつ読んだんだけど、汗かきなんだってね。
あ、そうそう、胸前に汗かくっていうもんね。
で、環境省のデータによると、1年後に開会式が予定されている7月24日から8月9日まで、この17日間のうち実に14日間が原則的に運動中止が進められる危険区分の暑さ指数 31.0 度以上の予想だということ。
あれ、私ね、はっきりした数字覚えてないんだけど、このさっきの期間、この期間、来年のオリンピック期間中のことだよ、今年のね、救急車倒れて運ばれた人って1万5000件くらいでしょ。
ここにデータあるんですけど、7月29日から8月4日までの1週間、オリンピックよりもさらに短い期間ですけども、
短い1週間半分ね、
救急搬送された熱中症の方18,347人で、57人もの方が亡くなっているということで、
太田さん、何かこれに対するさ、いろんな対策はあるだろうけど、このなんかこれをやります、あれをやりますみたいな対策はないの？はい、
私知ってる、すごいこと。
何知ってるの？
沿道に、国立競技場の沿道に、気分から涼しくなっていく、もらおうと思って朝顔を植えます。
朝顔？
正解です。
正解
ピンポン、
何、
競技会場の入り口に観客の方々がセキュリティ検査で並びますよね。結構やっぱりそこでも暑さを感じるので、涼しげになってリラックしてもらいたいということで、朝顔などの花が飾られるという。
どのくらい飾られるの？
これは今検討中なんですけれども、朝顔もそうですし、ひまわりなども今、想定されているということのようですね。
じゃあ何万本ってかかるよね。
そうですね、何万鉢っていう単位だと思うんですけども、
朝顔、
43会場に今のところ4万鉢を置く予定になっていると。
これ室井あれだよね、気分の話だよね。
暑さ対策で、
対策じゃ、暑さ気分を和らげるっていう話だよね。
だったらもうあれじゃないの、冬山の絵とかの方がいいんじゃないの、気分だったら。どうやろ。
だいたい朝顔っていつ咲くの？朝咲くんじゃないの、朝顔って。
そうですよね。
で、夕方霜ちゃんじゃないの？
一応基本的に朝顔は一日花と言われていて、花が開くと一日で終わってしまうということ。
また別の花が次咲く。
次から次へとこういろんな花が咲くんだけど、
ムクゲと一緒だね。
一旦咲くと一日で終わっちゃう。
でも気分でいいんだったらだよ。だからその雪山の絵に稲川淳二の DVD の方が涼しく気分でいいなら。
寒いし怖い。寒いし怖いし、怖いしはいらないんだよ。なんで怖いのいるんだよ。そりゃ気分の問題でそんなことねされたって、どの会場にどうなるかは知らないけど、ゴーヤー案とかっていうのは出てないの？
出てる、
出てる。
なんかね、
ゴーヤー出てる、やっぱり、
ね、詳しい人がね、朝顔よりも、ゴーヤーの緑のカーテンの方がちょっと涼しくなる効果は高いって言って、
それ見た目だけじゃなくて実際の効果もあると。
だからなんか
ゴーヤーの実は取っていいの？そのだから
そこまで書いてなかった。
いやでもさ、気になったのはさ、やっぱりそこのこの太田さん、この横のところにあるそのあれだよね、今回も目立つ運動中止気温っていうところだよね。
そうですよね。
このなんか運動中止気温って、これ以上暑くなったら運動しちゃいけませんよっていうお達しなわけでしょ。
基準ですね。
この基準を 17日間のうち
14日間
多分
超えるだろうということですよね、うん、
は
い、
これ走る人とかね、運動する人も危険だし、見る人も危険だし、ね、それボランティアの人、
これ本当にでも
お医者さん、
う
ん、
これ本当に危険レベルで、うん、うん、その下のが、うん、その望ましくないって外のとかね、うん、
ちなみにこれ、暑さ指数 31.0 度だと、うん、運動しちゃいけないっていうことなんですけど、8月9日に来年男子マラソンが行われるんですが、今年の8月9日のこの暑さ指数は31度以上だと運動しちゃダメよっていうことなんですけど、 34.1、 31度だと運動しちゃダメよっていうことなんですけど、 34.1 度の暑さ指数今年、これがちょうど1年後8月9日に男子マラソンが行われるということで、だから運動しちゃダメよ、危ないからっていう日に一番過酷な運動がなされるっていう
ことですね。考え方を閣議決定でね、35度から危険にするとかって決めるんだと思う。
上限上げちゃうの。
それしかない、
上限上げちゃうの。いやだけどさ、ビーチバレーなんか下砂だろ、でもうよくね、俺たち夏なんか逗子の海岸で砂の上歩くとき、あちゃあちゃあちゃあちゃって、つま先で歩かなくちゃ歩けないような砂だったの覚えてるけど、まあそんな風になる可能性だってあるよね。室井さん、なんか森喜朗さんもなんか対策考えてるって言わなかった？
違う、あの人は、ピンチがチャンスだって言ってんの。
は
ピンチがチャンスだって言ってんの、だから暑くて、その今そういうのがピンチだけど、それを逆に考えるとチャンスかもしれないって言って、その中身は喋ってない。
そう、でもなんかその暑さの訓練をしとけば、暑さの訓練をしとけば勝てるみたいな話。
今からね、専門家みたいな人が言ってたよ、厚めの湯に長く入るとか訓練しとけばなのかなって誰かが言ってたな。
頭かい、何厚めの湯に長く入って、
とか、その日中ちょっと散歩の時間だんだん伸ばしていくとか、体に訓練していけば耐えられるようになるんじゃないかって話してる人が。
まあそういうことよりもあれだよね、この情報をさ、こうなりますよっていうのはやっぱりオリンピックだから、いろんな国から人が来るんだから、ちゃんと伝えてるんだろうね、それはもちろん
外に向けて発信しない
と、ね、絶対
海外から来た
アスリートさん
大変ですよね、
寒い国から来る方もいらっしゃるだろうし、ね、
ボランティアの人なんかさ、全然ただでそのボランティアで来るわけじゃん、
そうだよ、
ほんで帰りさ、帰れないから、寝るなっていう、あれ、あったよね。
暑いから早朝スタートにすると始発に間に合わないから、前の晩からずっと徹夜で、
そうだよね、
スタンバイしてくださいっていう、
ないんだもんね、泊まるところも。そ
うそう、武田聡さんがどこで寝るんだって言ってたっていう話も聞いたことがあるけどね。はいはい、いずれにしてもよっぽどの対策をね、考えないといけないっていうことだよね。まああれだよね、うちはこう仲間うちがね、テレビの番組で走るし、ね、その前には今甲子園、ね、やってるし、まあこの中でもみんな十分対策を取ってるだろうけども、なんかこう水を一気に飲んだりしちゃいけないらしいね、
ちょぼちょぼちょぼちょぼ点滴飲みみたいなのがいいらしいですね。
スポーツドリンクじゃないと水は汗一気に飲んでかえって脱水症状を起こすみたいなことも書いて、その辺もちゃんとこう、
あと甲子園の人たちはずっと訓練してきた人たちだから、
まあね、それはそうだ、この暑い中ね、まあその訓練の度合いも違うだろうしね。はい、気になるところです。次です。
はい、簡単に、まあ昨日終戦記念日、敗戦記念日でしたが、日本で戦争、第二次世界大戦の時に亡くなった方っておよそ310万人という数字、これはどなたもおそらくご存知だと思うんですが、具体的にどこで何人ぐらいの方が亡くなっているのかというのが、まあ、丸いその亡くなっている方が多いところほど大きな図で描かれている記事が朝日新聞に載ってまして、これ見ていただくと分かるんですけど、例えば日本の本土で亡くなった方が310万人のうち70万人しかいらっしゃらないと、 ですから240万人の方は海外で本土以外で亡くなっているっていうことが分かったり、うん、あるいはフィリピンとその周辺の諸島で亡くなっている方はなんと51万8千人もいたり、うん、あるいは中部太平洋、まあ、本当にあの太平洋の真ん中の島々ですね、うん、ちっちゃな島々で亡くなっている方が合わせるとなんと24万7千人の方が亡くなっていたり、うん、まあ、こういうエリアごとに具体的な数字が分かると悲惨さの生々しさがより伝わってくる
な。しかもこれ戦争で戦って亡くなった人よりも全然餓死者とかそっちの方が多いんだよね、
う
ん
う
ん、
まあ、7割が病死餓死餓死というふうに言われていますよね。
そういえばさ、さっき の、 あの五輪の話なんだけど、うん、本間龍さんっていう、うん、あの元広告会社にいた人がすごいいいコラム書いてて、命を軽く見るなっていうので、うんうん、もうなんか東京オリンピックインパール作戦と同じだって書いてあったよ。
殲滅しちゃうじゃないですか、うん、それじゃあね、はい、日本本土では70万人、うん、中国本土で46万人、ね、旧ソ連、モンゴルも含んでここで5万4千人、うん、もちろんあの収容所とかそういう、ね、中で亡くなられた方も、あと開拓団で、ね、うんうん、現地に行ってて、その後戦争が始まって、家族みんな亡くなって一人だけ生き残って帰ってらっしゃった方とかっていう人のお話が出てるけど、もう昨日もあの半藤和俊さんが来て絵本を書いてくださって、その絵本の最後に半藤和俊さんはあの絶対にって言葉は嫌いだと、あの世の中に絶対なんてことはないから、あの絶対にっていう言葉は使いたくないって言ったんだけど、それを編集者と相談して一番最後にね、あの戦争は絶対にしてはならないっていうのが大きく書いて、坂東さんは悩み悩んでその絶対にっていうお言葉を使ったらしいね。
絶対に、絶対にだよ。
さあ今日も始めましょう。